朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、今回は前回の続きからお送りします。
なんかその新規事業をやってる中でこう記事に立ち戻るっていうのもちょっと興味深いですね。
そうですね、僕も意外でしたね。
そうなんですか。
僕だから今自分の立ち位置どうしていいか分かんないんですよ。
まさかの悩み相談がやって
た。ボイシーを続けていいのかとかですね。
あ、そうだ、ボイシーもだからその新規事業の一つなんですか。
あ、そのつもりで始めましたね。
テイラさんが立ち上げたんですね。
立ち上げた、そうですね、うん、なのでだ これだけあちこちの部を回って、僕実はちょろっと広告局にもいたんですよ。
すげえ、もう全部制覇する勢い
だ。社内の印刷と総務以外は回ったっていう。印刷もちょっと見てみたいっていうのがあるんですけど。
はいはいはい、はい、
なので自分で言うのもあれですけど、社内に知り合いは多いんですね。
あ、多そうですね。
なのでボイシーを立ち上げた時も、まあ、本当は記者にやってほしかったんですけど、うん、まあ、記者だけだとやっぱり、ね、負担がとかっていう話にもなるんで、うん、だったら営業局と広告の営業局と販売局の若手も入れて、なんかこう一応全社でやってるよっていう雰囲気で出したりとかですね。で、その人たちはまた自分たちの告知もできますし、
そうですね、うん、
っていうバラ、そういうのは社内回って知り合いの先輩にさせてくださいよって言ったら、まあいいよって言ってくれたりとかするので、うん、そういうまとめるのはなんかうまくはいきやすかったっていうのがありますね。
うん、いや、これ社長なんじゃないの。
いや、私も思った、
ね、こういう人だろ、社長になる人
って
。いや、次の内地が次か分かんないけど、
まあ、とりあえずね、栄作さんを格好を蹴落として
さ、栄作さん
栄作さんって普通に
栄作さん聞いてたらどうしますこれ。
聞いてると思うよ。
聞いてると思いますね。
はい、またなんかもう苦い顔してると思うけどね。
社長っていうか要はですね、これだけ頑張るのもやっぱり新聞っていうジャーナリズムがないとダメだと思ってるんですね。これはうちの会社みんなそうなんですけど、社長もそうなんですけど、ね、新聞っていうジャーナリズムを守るために、でも今こっち減ってるんで、何か別のところで稼いだ上でちゃんと会社を成り立たせようよっていう考え方なん で、うん、でそのもう一歩の収入がちゃんとしないことには、僕はそういった会社の社長っていうのはちょっと嫌だなって感じがしますね。
でもなんかテレアさんのお話伺ってると、最初の販売からスタートして、どうやったら新聞が売れるのか、どうやったらこの会社タイムスが今後も残っていけるのかっていうところで一貫してますよね。そのなんていうの、ブレがないっていうか、
やっぱ衝撃だった。僕あれなんですよ、大学の頃あんまり言ってこないんですけど、お笑い芸人目指して、地元でですね、沖縄のお笑い芸人、沖縄ってお笑い盛んなんですよね。
そうですね、
沖縄口のでしか通じない笑いがあったりするんで、そう、今でも事務所3つぐらいありますんで、なのでそういった一つに入っててやってたんで、
そうなんですか。
そうなんです。
かなり本格的にやってるじゃないですか。
やってて、なんで学校あんまり行かなかったんで、
そりゃそうだわ、
留年して助席になっちゃったんですね。
お
ー、でも再入学金もう一回払えば認めてくれるっていう、一回だけこの戻れるルールがあって、はいはい、季節労働行って、親にはいなかったんで季節労働行って稼いで戻ってきたっていうのがあって。
なるほど、ね、
それだけで、その分やっぱ就活苦労するわけですよね。あんな苦労して入って安定してる会社に入れたと思って嬉しかったのに、減ってるって何かと思って、このどういうことよ、将来ないかもよみたいな感じで言われて、みたいな。早めにじゃ手打たなきゃっていうのがあって、まあ、でもそれでも20年経ちますからね。
ただなんかそれだけ企業とかいろんな沖縄の中でも関係者が増えていくと、例えばもう自分が今いるタイムスがこんなにあんまり将来性ないんだったら次の会社移ってもいいやって思ってもいいかもしれないじゃないですか。
なくはないっていうか、いや、仕事としてあっちの仕事も面白そうだなっていうのはあるんですよ、うん、やってみたいとかっていうのはいっぱいあるんですけど、うん、でもやっぱ新聞、やっぱ就活苦労したっていうのがあるんでいっぱい落ちるわけですよね、うん、落ちる中でタイムスが拾ってくれたんですよ、僕、うん、なのでそういった恩もありますし、あとやっぱ記者って楽しいなっていうのがあって、紙だけじゃないんですよね、やっぱウェブ記事もそうですし、この音声もそうですし、記者だからこそできるコンテンツの作り方っていうのがあるんだなと思って、そう、やっぱりあちこち取材もできますしね、そういう そういうのに頑張ってる若手たちとか見るとやっぱ彼らがもう将来働ける場所っていうのも必要だと思いますし、でそれを読んでる読者もいますから、読者さんもいて楽しみにしてる方もいらっしゃるんで、そういうところはちゃんと沖縄タイムス社として残していかないといけないなっていうのがありますね。
いやーでもすごいわかるすごい共感しますねだけどこれ、まあ、本当に難しいなと思うのは、こうから先新聞紙が今以上に売れるっていうことはまあ考えにくいじゃないですか、
はい、
でもうその実はかなり昔にそれこそ読売新聞のね武田光雄さんという人がもうカッパしていたのが、ね、読売って書いてあれば白紙でも売るっていうふうに言ってた人がいるわけですよね。で実際しかし、まあ、私もこう記者の端くれではありますが、新聞が記事で売れたことって過去なかったのではというふうにも思うんですよ。紙としての新聞というのが、まあ、やっぱりそこにね、いろいろな生活情報が載っていたり広告も載っているし、それこそテレビ欄があるとかね、そういうことでインターネットがない時代にはあれがインフラだったというかプラットフォームだったから、みんな新聞紙を買っていた。で新聞紙ってご存知の通りいろんな使い方があるわけじゃないですか。油吸ってもいいしね、なんか掃除の時とかにも使えるしみたいな。だけど、まあ、それがいらなくなっちゃったと。で別にその掃除の時に使うものは100円ショップとか行きゃ売ってるし、ドラッグストアにも売ってるし、そもそもテレビ欄なんてのはなくったってテレビをね、なんか番組表をそのまま出してくれるし、ニュースに関してもどんなところでもね無料で見られますからね。だからまあその新聞紙っていうものの価値がなくなった瞬間にみんなこう買わなくなっているっていうところがあるのかなと。でね、だけどそうなんです、僕もその朝日新聞デジタルっていうのをこういかにね皆さんに読んでもらうかっていう仕事をこうしていて思ったのが、いやでもこれはこう結構革命的なことなのと。つまりどうあれこう記事の内容でこう最終的にね有料会員になっていただいたっていうのが数字でわかるんですよね、うん、コンバージョンって言いますけれども、こんなの今までなかったから。でそれはこう朝日新聞社がそういうこうね指標を誰でも見られるっていうふうに、少なくとも記者は誰でも見られるっていうふうに公開して、それでみんな最初反対もあったわけですよ。だってそんなことしたら成績表みたいなもんじゃないですか。記事の成績表をみんなが見られるっていうことはね、良くないことも起きるんじゃないかって言って、でもそこは誰のどういう判断か知らないけれども踏み切って、まあ結果僕は良かったと思うんです。自分の記事っていうものをこうね、客観的につぶさにね、自分でこうどういうふうに読まれているのかなっていうのを、自分の周りの読者だけじゃなくってちゃんと分かるようになったわけだから、それは素晴らしいと思うんですが、これがね、やっぱね、あんま伸びないんですよ。の、あのね、結構、そうだな、まあ、PV ページビューももう3年前5年前とかに比べるともう下がる一方なんですよね、うん、多分なんか聞いたらこれはでも朝日新聞だけじゃなくて結構多くのメディアがそうみたいですけれども、一部の例外を除いてね。でその有料会員になってくださる方っていうのもいるんですよ。本当にありがたいと思ってるし、それこそこの朝ポキ聞いてなりましたっていう方もいらっしゃるんで、すごいありがたいなと思いつつ、まあ、どう考えても紙の部数を減らすのを埋めるようにはなってないんですよね、うん、そうだから実はもうジャーナリズムってそもそも経営としてね今まで成り立ってたのが、まあ、まあ奇跡とまでは言わないけれども幸運だったっていうところで、今後はもうそのステルスさんね、報道ではお金は稼げないっていうことなんじゃないですかね。
そうですね。
だからそれこそ寺田さんも新規事業で決済サービスとかやったのでは。
そうですね。多分、うん、僕もそうなんですよ。あのボイシーとかやって、うん、ウェブ記事もそうなんですけども、やってみて記者がだからこそできるコンテンツっていうのがあって、あの、まあ、要はニュースの解説とかって書いた記者に聞けばすぐペラペラ喋ってくれますし、面白いですよ、まあ、裏話もできますしっていう、うんうん、でコンテンツがすぐ出来上がるんだっていうのがあって、うん、これであの音声も伸びるんだと思ったんですけど、うん、やっぱうちのボイシーもリスナーさんは増えてるんですけれども、稼げるかっていうところまではなかなか行ってないっていう、ね、 ところもあって、あの僕も最近うすうすそういう感じがし始めてこのデジタル系周りではちょっと難しいのかなっていう。
だってボイシーの、ね、CEO の尾形さんとこの間話す機会がありましたけどもね、うん、まあ、彼なんかはやっぱりこうやって新聞社の、ね、方とお話をするとすぐマネタイズマネタイズって聞かれると、うんうん、そういうもんではないんだっていう趣旨のことをおっしゃっていてそれ分かるんですよ。うちのポッドキャストもあのおかげさまで結構多くの方に聞いていただいてるんですけれども、まあ、マネタイズっていうことに関してはほとんど全然ダメなんですよね。でそれ自体はポッドキャストがもうちょっとこう広告とか取ってこれるようにならないと、アメリカでは取れてるんだからっていうのもあるはあるんですけれども、まあその方向性を突き詰めても多分あんまりいい、誰も幸せにならないのかなとも思っていて、そのこのポッドキャストを聞いてくださる方の中にはそれこそこう記者のファンになってくれる方とかですね、すごくこう近く感じてくれる方ってのはいて、なんかその距離の近づけ方みたいなのに関しては音声は強いなとは思ってるんですけど、なんかそれを何でもお金に結びつけなきゃいけないっていうのも若干こうね、すごい大事だっていうのはものすごい百も承知なんですよ。すげえ言われるからね。だけどまあ難しいよな。でそうじゃないところでつなげらんないかなっていうのをずっと考えていて、それでそれこそ安田さんにもね、お出ましをいただいて記者サロンとかやってみて、それはだから記者サロンっていうのは見ようと思ったら会員登録が無料でも必要だったりするわけですよね。で、まあ、そこから少しずつこう間口をね、朝日新聞の方に広げていこうかなと、記事一本でも読んでもらえないからみたいな無縁な話、うん、だけどそういう無縁な話っていうのがね、こうやって貧すればドンするじゃないけれども新聞社内ですっげえしにくくなってますよね、うん、
そうですね僕はどこまで喋っていいんだろう会社で多分そうですね、あのやっぱ情報がこんなに溢れると思わなかったんで、あの数年前と比べてでも情報ってもっと増えてますよね、
うんうん、
あのいや神田さんよくおっしゃってますけど、要はスマホの中での争いになっちゃってて、ね、みんあの敵はあの新聞社だけじゃないっていう、
そうそう、家族だ、 LINE とか YouTube とか、うん、そうもう Twitter とかゲームとか
いろんなものの、まあ、時間の取り奪い合いだとかっていう中で、うん、なので報道っていう情報の価値もそれと同じになっちゃってなと見なされてるというか、とあのお客さんは取られてるわけですよね。でも確かに家族の方が大事ですしとかっていうのも ありますし、なのでそういう意味では報道だけで食べていくっていうのはやっぱ将来的には難しいのかなとは思うんですけど、あの情報をもとに何か商売につなげられれば、あの、まあ、要は、まあ、さっきも言いましたけど別の事業をちゃんとやっとけば、あの報道ジャーナリズムは守れるはずだっていうのと、でそのジャーナリズム媒体を持ってるからこそうまくいく別の事業はないのかなとかっていうのは考えたりするんですよね。
そうそうそうですね。
なので、上なんですけど、やっぱこうやってあのデジタル会員をいくら増やそうかとかですね、そう増やすためにこういう情報番組作ったりとかっていうところ、デジタル会員の方ですねの中で多分採算が取れるぐらいまで伸ばせるのかなっていう疑問っていうか不安がありますね。
不安ありますよね、
うん、なのでどこまで、うん、そうですね、 なので別の事業やなんていうんですかね、情報だけに頼ると良くないっていうんですかね、良くないっていうか経営が成り立たなくなるんじゃないかなっていう気がします、
うん、
なので一本何か欲しいっていう。朝日新聞さん、なんか不動産がいいとかっていう話聞くんで、
そうそう、まあ、不動産がいいっていうか、うん、もう不動産に頼らざるを得ないというかね、うん、そこしか儲かっていないというか、
でもそこで収益があるからこそ、ジャーナリズム守れるんだっていうんだったら、そうでもいいのかな、
そう、まあ、それでもいいと思うし、本当に不動産事業室の人にね、うん、本当に寄りかかって、頑張っていただいてっていう話になるんだけれども、だ僕がよくいつも極論として言うのは、朝日新聞の経営を、この大赤字の新聞社を改善するのはすごく簡単なんですよ。三大固定費っていうのがあって、一つは人件費、まあ、我々社員の給料ですよね。でもう一つは、印刷に使っている輪転機とかの機材の費用、もしあと維持費、もう一つが販売網の維持ですよね。販売店に配達していただくっていうのの維持が大変。これ3つやめるにはどうすればいいかっていうと、新聞の発行をやめればいいんですよね。 新聞の発行をやめた瞬間に朝日新聞っていうのはもう超黒字の優良企業になるんですよね。ただしそうなった時にはまあ記者はいらないですよねって話になる。でもね、まんざらこれね、そうこうなんか夢物語っていうかね、極論でもないかなと若干思わざるを得ないのは、テレビ局のね人と話をしてると、これまあ局によって全然違うんですけど、テレビの記者さんって結構社員じゃない人が多くなってる。
うーん、契約ってことです
か？契約とか子会社の社員。だから朝日新聞社でも今あの印刷の部門は朝日プリンテックっていう子会社になってるじゃないですか、まあ、そういう形で別の会社になってる。あとだから編集の部門もそうですよね、一部はもうあの別の子会社なんかに移してるじゃないですか、はい、将来的にはだから新聞記者なんていうのはみんなねそういう部門に行って、で要するに役所でいうところの現業部門と同じような感じになっていく。現業部門っていうのは例えばこれも自治体によって違うんですけれども、市の中で清掃局の人とかがまあそうなんですけれどもね、違う雇用形態になっていたり給与体系が違ったりするわけですけれども、ゴミの収集員の方とかそうなんですけどね、っていうようなことになるのかなっていうね。だから記者って実は現業部門なんですよ、今でもずっとね。なんだけれどもなんか偉そうな顔して経営者とかになってたのが新聞社っていうのは、でもおかしくないですか。本来はマネジメントはマネジメントの人がやるべきでしょ。だからなんかまあ普通のいわゆるね、あの鍵括弧付きの普通の企業になった時にはまあそうなっていくのかなっていう。
すごいなんか暗淡たる気持ちになりますよね
いやそうですよ、ディストピアですよ。だけど現実的にはそういう話なのかもしれないなっていうふうに。
沖縄の経済的にその次、今コロナでまあ観光もせっかくこの成長産業だった観光も今一旦こう落ちてしまってますけど、 それでもこう伸びしろのあるこう産業、タイムスが参入するんだったらこれかなっていうのは今ありますか？
いや僕今のところは思いついてないですね。ちょっとあるんですけど、それこそ、ね、
秘密
そうですね、
そうですね、
あのライバルがいる
新報さんに
すぐそうで、
でもなんかタイムスにいて私が思ったのは、その地元に長くいるからこそ、持ててる視点とかコンテンツってあるんだなっていうのがあって、例えば、ファクトチェックみたいなのって割と早くタイムスはやってた、朝日とかよりもずっと早くやってたんじゃないかなと思うんですけど、いわゆる沖縄と沖縄県と政府が対立関係にある中で、事実かどうかっていうのが分からないのがネット空間にバーッと広がっていると、じゃあこれは本当どうなんだっていうのをファクトチェックで突き詰めていくっていうことはタイムスは割と早いところからやってて、でもそれをやる必要があるよっていうのも、地元に根ざしたその事業をずっと続けてきたからなんだろうなっていうのはあるんですけどね。
そうですね、ファクトチェックもうやらざるを得ない状況ですよね。どれだけこっちが発信しても、まあ、それこそ情報の波に飲まれちゃって正しいのか正しくないのか分からない、
ね、選挙の旅とかひどいですもんね。
そうですね、でやっぱり地方紙なんで47分の1都道府県の新聞社としては、まあ、紙に書いただけではやっぱ届かないということもあるんで、ファクトチェックまでしなきゃいけなくなっちゃったっていうところであると思うんですけど、あとやっぱさっきの神田さんの話に戻すと、偉そうにしてる新聞記者じゃないとジャーナリズムは守れないんじゃないかなって気もしたりもするんですよね。このなんていうんですかね、ファクトチェックもそうなんですけど、やっぱ姿勢を問われたりとか、だからやっぱ何かの矢面に立たされたりとかもするわけじゃないですか、記者って。それでも自分の信念があって書くんだっていう強さがないと多分いけなくて、でそれがね、フリーのライターさんが悪いとかいいとかじゃないんですけれども、そういう信念がある人たちの身分はなんか守ってあげないといけないんだろうなっていう気はしますね。
まあ、でもそれこそね、成功しているメディアとしては文春オンラインとかありますけどね、文春なんかは自前の社員の記者ってほぼいないでしょ、まあ、つまびらかに知ってるわけじゃないけど、ほとんどはね外部の人ですよね、でそれで特大もバンバン出してますね、まあでもあれがじゃあ我々の目指すジャーナリズムかっていうと僕は全然違うと思いますけどね、 それもちょっと気になってんだよな。結構文春オンラインを新聞社内でも割と持ち上げる人が多いっていうのも気になっていて、うん、いや、あのジャーナリズムとして素晴らしい仕事もされていると思う。それは本当そうですね。例えば東京オリンピック関連の報道とか素晴らしかったなと思う一方で、あそこに載ってるもののいくつが持ち込みネタなのかなってのはいつも思うところですね、うん、だからなんかその誰かしらに何か社会的な制裁を加えたい人があの記事を書いてもらう場所になってると思うんですよ、うん、文春は。それでまあね、こんなこと言うと本当文春さんに失礼だけど、もちろんそこをね裏付けを取って書かれていることだとは思うけれども、まあ媒体として利用されている面も絶対あると思うんですよ。どこかの政治家を指したい人がいて、その人に不利な情報っていうのを持っている人がいて、で、文春さんに持っていけばそれが報じられて、で結果的にそのネタを持ち込んだ人に得になるようなことって、うん、あると思うんですよね。もちろんそれは新聞社にもある話だから、まあ、我々もちゃんとしなきゃいけないっていうことを同じ穴の無地なでしかないとは思うんだけれども、けど本当にああいう形のものがじゃあ、ね、ジャーナリズムしたあれだけでいいのかなと、あれも必要だと思うけど、うん、だけでいいのかなとは思うけれども、文春さんは圧倒的に、まあ、もちろんいろんな他の努力もしてるからなんだけれども、数字は取ってくるんですよね。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
やっぱネタもすごいですけどね。ただやっぱあのすごいテリアさんの話で分かるなって思うのは、その何のためにこの事実なんていうの、事実に向かって掘るのかっていうか、その方向性っていうか、なんか そういうところ、例えば本当に特ダネであればいいっていうわけじゃなくって、ここがやっぱおかしいんじゃないか、ここを掘っていって、その先に何があるのかっていうのをその記者が掘っていくときに、まあ、どんなことが起こるのか分からないけれども、まあ、少なくともそのむき身の個人が何かこう不安定なことに立たされないためにも、ちゃんとした組織があった方が、まあ、記者としても入り込みやすいんじゃないかっていうのもあるし、どうなんでしょう、まあ、ちょっと話が違うかもしれないけど、私だって、ね、あの外部の偉い方とかにメール出すときにいつも神田さんに CC つけてね、私は神田さんっていうあのケツ持ちがいるんだよと
人のことなんか反射みたいに言うのやめてください。
やっぱり私個人で行く
はい、はい
と、まあ、どう対応されるか分からないけれども、うん、後ろにこういう人がいるんだよっていうところ、
そんな大したもんじゃないですけど ね
全然違うかもしれない、まあ、そういう、ね、
違う
安心安全っていうのもあるのはあるよな。でもそれって記者の甘えなんだろうか、
まあね、いやまあそれはもちろんそうですよ。我々名刺で仕事してるってのは本当にその通りだと思うから、うん、あと朝日新聞の何がしですって言えば大体どこの広報もちゃんと対応してくれますからね、それは楽なんですよね、
うん。
いやただその本当今ってね、テリアさんもマネタイズをすごいいろんな局面で求められるじゃないですか。もう編集にいて、昔は編集って本当そんなこと全く言われなかったんだけど、全然言われるようになってるし、なんかね逆にビジネス部門の人に僕らなんか言われるのは、逆に今編集の人マネタイズのこと気にしすぎじゃないですかぐらいのことは言われるんですよね。いやもうちょっとやっぱりこうね、その編集の人っていうのはジャーナリズムとか報道のね、王道というか本道を考えるべき でなのにもかかわらず、なんかなんていうのかな、ビジネスの人から見ると本当に変にというか下手にマネタイズのこと気にしちゃってるんじゃないかみたいな指摘もあるんだけど、両方いたことのあるテレ朝の時はこれってどうですかね。
あ、そうですね、まずうちの会社の編集の人たちはまだまだあの書きたい方のなんかウェイトが、
ね、はい、あんまりお金のことは考えてない、
はい、なのでっていうのはあるんですけれども、でもやっぱり商売を身近にしたことがないのに、あのいきなりそういうことを求められると加減がわからないですよね。
うん、
多分どこまでやればいいのかとかっていう、まあ、なので、一番の課題っていうのが、新聞社って 入ったらずっと同じ職業じゃないですか。
基本そうですよね。
それをがちょっとあの課題になってるのかなと思ってて、あのもうちょっと柔軟にどっか回った方が、あのバランスが取れるっていうんですかね。
うん、でもテレさんなんかまさにそれをやってるわけでしょ。
まあ、図らずしもそうなってしまったっていうところありますけど、
まあ、図らずもというか自分でそうね、うん、僕はやりますっていうことで手を挙げてってことですもんね。
そうですね。でもその目的がうちの会社の売り上げを伸ばすことっていうところなんですけど、うん、20年間伸びてないっていうのはまだまだできてないっていうところではあるんですけども、ただあのあ、まあ、特に地方紙みたいなちっちゃいところだとやっぱあちこち見た方があの バランスっていうかあの視野が広がるでもないですね。なんていうの、
まあでもそう、うん、それは本当そうだと思いますよ、うんうん、
ですね。あ とそうですね、やっぱ編集の人たちってやっぱ記者やってるから尖っていくんだろうなっていうのもあるんですけど、うんうん、ずっと記者やってるからこそ、まあ、知らなくていいからこともあったんだけれども、今はもうそこまで考えなきゃいけないっていうんであれば、うんうん、やっぱ多少は外の部分を見た方がいいというか、もしくは外からそういういろんな経験した人を雇って記者にするとかですね、そういうところじゃないと、まあ今いる記者の人たちもちょっと 2,3 年回ってもらうとかですね、
うん、
じゃないと多分あの加減が分からないまま PV だとかなんだとかって言っちゃうと、あの書きぶりもちょっとおかしくなってくるんじゃないかなって気もしますね、うん、もう迎合しちゃうのかっていうところもありますし。
そうですね、うん、そうそう本当にね、うん、どうよ安田さん。
なんかね2つあって、1つはやっぱ記者職として採用枠があるじゃないですか。であの絶対記者になりたいと思って入った人からすれば、うん、違う部門に行くっていうことは多分モチベーションは下がってしまう気がする、うん、でうちの会社にありがちなのが、じゃあ5年後戻ってくる含みでみたいな感じで出されて も、うんうんうん、もう5年後、ね、あの本当に戻れるかどうかは誰にも分からないみたいな
はい、はい、よくあるね。
よくある。で多分テレさんがおっしゃったみたい、確かにいろんな部門見た方が絶対にその記者に戻るとしてもいいに決まってるんだけれども、多分それをなかなか組織としてうまくその個人のいろんな人の希望を聞きながら調整していくのはうちの会社ではちょっとどうなんだろうっていうもの。
まあ抵抗は未だに強いよね。
ある。
だって編集の人が編集外に行くのはもちろんそうだし、そもそも我々が今いるこのコンテンツ編成本部、
はい、
まあ、普通の新聞社でいうと整理部って言いますけれどもね、うんに来ることもやっぱり出向部と整理部って全然別だみたいな意識、
う
ん、
そうですね、
まあ、だいぶ和らいだと思うけれども今まだあるよね。
ある。ですごく出向側からあの整理とかに移ってくることに対する抵抗感すごいですよ よね。なんか外されたみたいな意識ですよね。そうそうそうそう。
だけどさ、新聞の紙面でもデジタルでも見りゃ分かるけどさ、全然この辺にいて記事書いてる人いるんだよね。
いる。
この間も田淵さんがさ、
田淵さん馬力がすごいのよまた、
うん、
そうそう
そうそう、いや全然その整理部に至って記事は書けるし、うん、それはそれこそテレアさんがそうだけど、それはビジネス部門に至って書けるんだよね、うん、そんなのね。
そうですよね、
うん、
でもまあ一つそれを思ったのと、もう一つやっぱりあの PV を確かにその自分が書いた記事がどういう新聞だとね、やっぱり読まれてる前提で届ける一方だったんですけど、じゃあどこで離脱したのか、自分の記事のどこで離脱したのかとかも如実に分かるっていう時に、それをまさにこうじゃあ面白く書こうとしすぎちゃわないかとか、その受けるようになんかしちゃわないかっていうところは、なんか記者 のある程度の経験とかを積まないとなんか変な方向に行っちゃいそうな気がしますね。その面白く書くためにどうすればいいのか。
まあでもそれもだから、それこそテレさんの話じゃないけど、ビジネスの現場みたいのを見ると、うん、そこじゃないんだみたいなのがより分かるんじゃないのかな。
あとやっぱり ね、あの沖縄の読む読まれないで判断されちゃうと、沖縄について書く記事ってやっぱりどうしても読まれないっていうのがあるんですよね。難しい、とっつきにくい、分かんない、結論分かるみたいなところで、じゃあでも大事な記事ではあると思うんですよね。じゃあ本当に何で評価、指標は 何を用いて誰が評価するのかっていうのも難しいですよね。
でもそれもさ、ちょっと考えるとこあって、もう今アメリカの新聞社のデジタルのサイト、ニューヨークタイムズとかワシントンポストとかではそういうのが進んでいて、あと韓国がすごい早いんだけど、あるのはもうだからその人の思考によって記事が変わるっていうページ作り、ただ新聞社のサイトでもトップの記事っていうのがその人のターゲティングでね、今まで読んできた記事なんかからこれがお好きなんじゃないですかっていうのを選び出して AI かなんかがね出していくっていうような紙面作り、これね結構深い話だけれども、 あり得る話だなと思うのは、やっぱり人間今すごい不愉快なものに対する耐性というのが低くなってると思うんですよ。自分の不愉快なものをなんで見せられなきゃいけないのかと。でそれこそまあちょっと前に日経新聞さんでね、月曜日のタワー問題ってのがあったわけだ。
ありましたね。
広告でそのね、まあ胸の大きな女の子が主人公で、まあその男性が喜ぶタイプの漫画っていうのの広告が載った。で僕はその広告を載せること自体は自由だと思うし、そこに検閲みたいなのを入れるべきではないと思うが、うん、不愉快だと思う人の気持ちもわかる。でね、ただあれは日経新聞っていう紙の新聞だし、しかも、まあ、自分で買おうという意思を持っていない人は買わない、基本的にはものじゃないですか、はい、だからあれが不愉快だったら日経新聞を取るのをやめるっていう選択肢がある。インターネットってそうじゃないでしょ。今みんな見なきゃいけないけれども、結構どぎつい広告いっぱい出てくるじゃないですか。
ありますね、この右側、画面の
右側。そうなのよ。でこの間も僕妻に言われて、本当に嫌だから止めてほしいって言われてスマホ渡されたんだけど、止められないんだよね。まあまあ知ってる方だと思うけど、ネットの仕組みとかで。もうそのこれはでも Google とかが出してるわけですよ。 Google が出してるもん止めようないじゃないですか。そういうのをしかし、うん、やっぱり選択する権利って人間にはあると思うんですよ、うん、でもそしたら記事もそうじゃない。私がこういう記事は読みたくありませんっていう記事は読まない自由っていうことがこれからはより重要になってくる、少なくとも尊重される世の中になるんじゃないかなと思うんですよ。僕は新聞の良さっていうのは全く興味のない記事を読むところだと思うんです。これをセレンディピティっていう言葉で説明するけど、だけど世の中自体はそっちに進んでいかないんじゃないかなっていう気もしてるんです。だからそれこそ沖縄の基地問題みたいなのは、私興味ありませんからって言わなくても、態度表明しなくても、この人が過去に一報も読んだことない、クリックしてないってなったら、もう表示されないっていう世の中は多分そう遠くないんじゃないかなっていうふうにも思ってるんです。
そうするとどうなっていくんですかね。なんか興味ある情報にしか触れないっていう人が増えていくと。
でもみんな食べ物とか洋服とかそうしてるじゃないですか。
食べ物とか洋服はそうですけどね、でもほら社会でみんなで共通して今この世の中がどうなっているのかっていうのを認識するなんかための道具でしょ、うん、情報っていうのは。
そう、僕もそれをなんとかこうね保ちたいなと思ってこうポッドキャストとか頑張ってやってるんですけれども、うん、全体の趨勢としてはでもどうかなっていうね。だってウクライナ情勢とかもね、うん、もうそろそろ追ってない人多いんじゃないかな、うんうん、まあ、追わなくてもいいっていう話もあるしね、うん、
そっか。
どうですかテルヤさん。
そうですね、
いきなり雑な振りで恐縮ですけど
暗くなってるところに。そうですね、うん、まあ多分何か道はあるんだろうなと思って。
でも逆に地元紙の強みはそこにあると思って、沖縄に基地問題に興味ない人はまあほぼいないでしょう。ゼロとは思わないけど、そこのそのなんていうのかな、母数の捉えやすさに関しては絶対地元紙に利があると思うんですよね。
確かにそうですね。みんなやっぱ地域の話題とかも大好きですし、まあ乗りたがりもしますし、で乗ったら乗ったで反響もあるみたいで、皆さん
紙面に乗ることのね、
うんうんうん、なのでそう東京ので頑張る沖縄の人乗せてもやっぱ沖縄、うん、反響があるみたいで、うん、やっぱ嬉しいってあるん で、
うん、いいです
ね、地元紙の役割っていうのもやっぱまだまだあるんだろうなとも思いますし、うん、ただデジタルで言うとちょっともうちょっと勉強しないといけないのかなって気がしますね。
デジタルにその社として今から力を入れていこうっていうこの動きっていうか機運はあるんですか。
もう多分朝日新聞さんから教えてもらいながらやってるんじゃないですかね、まあ、有料会員増やそうっていうことを言ってますんで、
うちに教えることがあるんだろうか。そんなこと言っちゃあれだけどもねえ、いやでもそういう意味で言うとですよ、例えばその経済新聞であったり、地方紙であったりっていうようなところに比べても朝日新聞やっぱりしんどいなっていう感じするけどね、
うん、
特色ないし、 あと NHK に勝てないし。
朝日新聞はね、自らその特色を手放そうとしてるっていうか、やっぱりその地域の取材網がすごくあって、うん、そこから面白い話が出てくるよっていうものがやっぱ全国紙のいいところだと思うんですよね。
そうね、まあ、地元にはまたない視点もあってね。そうそうそう。
でしかもそれも東京とか大阪とかどこにいても大きく
読めるっていうね、う
ん、っていうのがあったと思うんですけど、今ものすごく人員を減らしていく中でやっぱり地域取材網の縮小っていうのが私が想像してた以上のスピードで今進んでるところを見ると、なかなかね、なんか朝日新聞の良さっていうのはどこにじゃああるんだろうっていう気になってしまいました。またなんか暗い話になっちゃいましたね。
だいたいこういう話してると暗くなるんだよ。僕がこの持ち前の明るさでカバーしてるだけで、だいたい暗い話なんだ
から。カバーしてください。
そうなのよ。いや、新聞業界のね、未来になってるのは明るいわけないんですよ。だけれどもそこを暗く考えても何も良くならないっていうのはこれ事実だと思うんです。だったら前向きに考えるしかないじゃないかとは思うんだが、まあもう目の前で起きてることは正確に把握しておかないといけないよねとも思うね。
そうですね。でもやっぱタイムスさんはね、そのちょっと違うかもしれないですけど、ほら銀行とかだって地銀が強かったけれども、今そこにほら鹿児島銀行が支店を出すとか。
ああ、はい、沖縄の市場に
入ってきたりとか。
え、沖縄に鹿児島銀行が来るの？
来た
の。
あ、もう来て支店2つ3つぐらいあるんじゃないですか、ね、
結構ありますね。
そう、逆黒船、逆なのかどうなのか分かんないですけど。
逆、もともと薩摩藩なのでは。
そうそう、逆か分かんないけど、でもそういう意味では新聞も、私が子どもの頃は全国紙ってその日には届かなかったのが今日経届きますよね。
日経新聞はあの新報さんが吸ってるんでなんですけど、でも他はもう全部空輸ですからね。
ちょっとタイムラグはありますよね、
うん、お昼ぐらいしか見れないんじゃないですかね、
う
ん、
でもそのうち選択肢がほら増えてくる可能性もあるんですか。朝日新聞も朝お届けされるよとか、
まあ、別に紙にこだわらなかったらね、
うん、今デジタルがそうなっちゃってるんで、まあね、あれですね。確かに沖縄は、ね、全国紙が入ってきてない分あるんで、うん、地元紙が強いっていうところはありますよね、まあ、地元紙同士でやり合ってるんでまた大変っていうのも大変、競争は競争で大変なんですけど。
でもね、2紙もあるって珍しいとは思いますけど。
そうだね、福島とかいくらかの県であるけど、なかなか珍しいよね。
戦争で潰れちゃったからですよね。そうそう、
一軒一市になったんですよね。
全国が一軒一市になったんですけど、沖縄地上戦で一回まっさらなってるんで、そこから二市立ち上がったっていうところですね、
なんかね、そういう今のタイムスとかの良さを保ちつつ、なんかね、続けばいいなっていう、なんか本当小学生の作文みたいな感想で申し訳ないんですけど。
いやでも実際そうで、アメリカなんかではその新聞がなくなった地方自治体でね、もう議員がお手盛りのこうね、自分の議員報酬だけをこうバンバン上げて、でそれも報じられないものだから市民も知らないうちに可決されていて、まあ議員報酬上がるわけだからみんな損失するよね、みたいな話っていうのがこの枚挙にいとまがないとなりかねないですからね、本当にね、日本だって。だから地方紙の役割も大事だし、地方におけるジャーナリズム役割も全然こう減らないんだが、まあ経営は苦しいですよねっていうね、
でもまあなんかテリアさんは本当社長になるだろうなって今日は確信しました。
いやいや、
それで締めようとして
やめて
ひょっとしてマジで、でもそうなんだよね、こういう人材がやっぱりまだ朝日新聞とか少ないんじゃないですか、こうやって言ってる僕も全然編集以外行ったことないし。
あ、そうだ、神田さん行ったこと
あなたもないでしょ、別に
ないわ。
そうなんですよ。だけどね、そういう人材がこれから増えると思いますよ。
やっぱ書士貫徹ですね、照屋さんの話聞いてて思って、そう思いましたわ、
なんか特に照屋さんのこう悩みに答えてない気がするけど大丈夫かな。
本当だな。
そう、何でしたっけ悩み、
分かんない、体
現証言が書けない。
あ、そうです。これはもう何とか乗り越えます。
あとはボイシーのね、今後ね、サクッと沖縄でもすごい前に比べてさらに良くなってると思いましたよ。
ありがとうございます。あ、そうですね、まあ、続ければなんとかなるなと思ったのが、 あのボイシーも実験だったんですよ、あれ。あ1年ぐらい実験してたんですけど、あの今年の4月にもうパーソナリティみんなに事例出して、うん、ちゃんとした仕事ですってこと、うんうん、会社が認めてくれたんですね。僕の事例は郵便で届きましたけど、
東京に、
東京に紙1枚だけ届いてあれだったんですけど、みんなちゃんと編集局長が一人一人に手渡して頑張ってくださいっていうメッセージも添えたそうなんで、それは嬉しかったですね。
粋な計らいじゃないですか、う
ん、事例ってそんな紙で一応届くんですね。その
あ僕のやつだけですね。
うん、そう、
あのね、ボイシーで、まあ、基本的には日々の、ね、沖縄のニュースを、ね、読み上げてるじゃないですか、記者さんとか社員の方はね、うん、なんだけれども、なんかそのテレアさんの回とかがこう、はい、いよいよこう昔に比べてもさらに弾けてきてるなっていうね。
あ、そうですね、なんていうんですかね、ここまでやっても怒られないんだと思って聞いてるのか聞いてないのか分かんない
です。もうそれこそ毎日二日酔いですみたいな話をしてるっていうのは、我々ですらそこまではやってないじゃないですか。
あとオープニングもイエーイ、
そう、何あれ、イエーイフーフーフーで始まるでしょ。
そう、その川野さんが始めてるんですけど、多分もう、ね、テンション上げていかないと続かないっていうのもあるのか。
うわ、
でも取材中は本当にすごいおとなしいというか、真面目にテンションも低くて声も低いんで、このギャップに取材先にどう思われてるかドキドキしながら取材してますみたいな話
で、ね、そうですね取材先でもテンション上げればいいんじゃないのっていう、
いや
話で、ね、その方が仲良くなれるかもしれない。いやでもそういう、こう人間性が見えてくるのいいなと思って、うん、そうなんですよ、それが足んなかったんですよやっぱりね。
そうですね、顔が見えて、やっぱ朝ポキもそうなんですけど、僕も毎日聞いてて、やっぱ皆さんの顔が浮かぶっていうか、あ今日元気だなとか、なんか奥山さんってずっと淡々としてんだなとかなんか感じたり
するんで、あいつはずっとそうですから
ね。そうですね、そうそう、真田さんも今日初対面ですけど、やっぱ声聞くと、あ、なんかすごい親しみ湧くなとかですね。
すぐ分かりましたよね。
あ、そうですね、初めて見るんですけどね、声聞いて分かりましたね。
うん、そうそう、すごい、
イケボでした。
やっぱりイケボは得しますね、
うん、ねえ、私なんか一回もやれたことない。
え、ほらゆる言語学さんに言われてたじゃないですか、あのイベントでね、
うん、
おー盛況だねって突然アフロの人に声かけられて、誰だろうと思ったけど、3秒後にやっぱ声を認識して、これは神田さんやと思ったっていう、うん、
それはイケボとは言われてないですよね。
イケボとは言われてない
文脈を今あなた
ちょっと消しましたね。
おなじみ安田さんの天真爛漫進行が飛び出ましたけど
失礼しました。
いえいえ、でもそうなんですよ、声で覚えられてるっていうのは確かにあるみたいですよね。で、声で認識してる人ってなんか最初から親近感が高いんですよね、うん、僕が相手に思うのもそうで、うん、なんかね、本当うまい具合こういうのをね、報道の発展につなげていかなきゃいけませんね。
はい
はい
まあちょっとね、多分そろそろね、メモリーがなくなるんじゃないかってみんな気を弱んでると思うんで、この辺で締めておきましょうかね。
はい、
朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
そうだ、じゃあちょっと告知をしといてください、テリアさん。
告知ですか？
ボイシーの。
ボイシー、あ、いいんですか？
どうぞ。
あのボイシーっていう音声アプリで、あの沖縄タイムスの公式チャンネルサクッと沖縄っていう番組やってますんで、ぜひ聞いてみてください。
はい。ということでね、最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストではですね、今後も番組をなんとか、今日も聞いてくださったでしょ、なんとか続けていかなきゃいけない、続けたいなと思っております。これには皆さんのお力添えがあるとありがたい、お金を払っていただかなくてもですね、まずはこの番組を各種のアプリでフォローすると、それからですね、レビューを書くとかですね、お便りフォーム、ツイートなどでご意見を寄せていただけますと全部読んでおりますので、我々大変嬉しいです。そういうのも力になります。ぜひご協力をいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。